市民参加で進める環境マネジメントを導入しては、神奈川ネット渡辺一夫、問い、環境政策への市民の協力体制づくりは大切であり、市民参加で進める環境マネジメントは、決断、実行の段階である。本市も ISO14001 のシステムを残しつつ、自己適合宣言とした。全国的にもこの傾向や別のシステムに移行している。市民参加が支出のラスイというシステムがあり、その利点はルールや審査制度を地域に特化し、地域の目線で運用を検証することにある。経費もボランティアの要素を取り入れることで抑えることができる。導入した伊丹市では、1年間で889トンの二酸化炭素を削減できた。本市でも取り入れる考えは、答え、本市は平成14年に ISO14001 を認証取得した。適正な運用で5年が経過し、市民から公募した審査員が ISO 規格に沿って運用状況を確認する自己適合宣言に移行した。このようなことから、実施項目をスリム化し、負担の少ない方法で成果を高めるシステム作りができた。また、審査員には環境問題に限らず、様々な形で意見を伺い、指導していただいている。このように現在のシステムが良い状態で進んでいるので、もう少し現状のままで進めていきたいと考えている。他に、家庭系可燃ごみの減量施策についてを質問。本市の地球温暖化対策への取り組みについて伺う。二見昇る。問い、県では地球温暖化対策に総合的に取り組むクールネッサンス宣言を行い、県庁舎内の省エネや太陽光発電の普及拡大などに力を入れている。本市の取り組みで、二酸化炭素排出量は1990年と比較しどう推移したか、またその実情を踏まえ行政の役割としてエコット21などすでに実施している対策とは別に考えられている取り組みはないか、さらに企業の対策も必要不可欠なものと思うが、どのように要請指導を行っていくのか。温暖化対策は本市だけでなく国全体の問題ではあると思うが、今後市として対策に向けた条例を制定する考えはあるか。答え、本市の二酸化炭素排出量は1990年のおよそ69万トンに比べ、2004年はおよそ77万トンでおよそ 11% の増加となっている。温暖化防止には市民、事業者、行政がそれぞれの役割と責任に応じて取り組む必要がある。本市では節電、節水、マイカー通勤自粛による環境配慮活動や環境展をはじめとする啓発活動、エコット21推進キャンペーンなどの各種施策を展開している。また企業にも事業系ごみの減量化など積極的な取り組みをお願いしている。条例制定はクールネッサンス宣言のアクションプランで位置づけられており、今後の国や県の動向を注視していきたい。
使用済み携帯電話のリサイクルの現状と対策について。公明党井上健二。問い、我が国の産業競争力の要ともいわれるレアメタル、希少金属が携帯電話に含まれている。レアメタルは産出国の輸出規制強化などで安定確保が差し迫った重要な課題となっており、使用済みの携帯電話の回収が必要不可欠である。現在分別ガイドでは分別表に購入点返却と小さい字で書いてあるが、携帯電話は捨ててはいけないものとして絵を入れて目立つように記載できないか。また廃棄する場合は購入点で処理することを促せないか。さらに市役所など人の集まる施設に専用の回収ボックスを設置し、 レアメタルの再利用に協力する考えはないか。答え、携帯電話の分別ガイドへの記載は、小型家電、金属類という排出区分になっており、できるだけ購入店に返却するように分別方法のポイントとして明記している。本年度は分別ガイドの見直しを予定しているので、絵を入れるなど見やすくするよう工夫したい。また、回収ボックスの設置は、家電量販店やコンビニなどで利用状況を検証しながら順次導入を進めていくと聞いている。そうした動きを見極めながら、市としてできることは積極的に協力していきたい。他に、小中学校の内装・木質化の推進についてお質問。学校図書館の在り方と今後の整備をどう進めていくか。市民会議21、近藤修司。問い、本市の学校図書館はパソコンがなく、インターネットによる検索ができず、視聴覚の設備もない。さらに、司書が配置されていないなど、教育先進国に大きく遅れている。一方、厚木基地内の小学校では、図書館の使い方を身につけさせるため、図書館での授業をカリキュラムとしている。韓国では図書資料やネット検索を通じ、資料収集の能力育成を図るため、読書習慣を形成し、自己主導的な学習能力を養成する目的で、図書館での授業を行っている。教育文化日本一を目指す本市では、その最重要拠点となる図書館を、今後どのような考えで整備するのか伺う。答え、学校図書館の狙いには、教科学習での年間カリキュラムの支援、情報の活用能力の育成、児童・生徒の読書の習慣化があると考えている。この狙いを達成するため、分類別の蔵書の整備を進め、情報収集を行いやすい環境づくりをしたり、子どもたちの興味・関心を高められるような本を増やしたりして、子どもたちの希望に応えられる学校図書館を目指す。また、司書教諭や情報機器の整備、図書の管理など、ユネスコの諸原則の使命に沿った運営を目指していく。他に、平成20年度教育要覧について、行財政改革についてお質問。議会の動き。5月15日、議会運営委員会。19日、5月臨時会、議会全員協議会。26日、議会運営委員会。6月2日、6月定例会本会議、初日。議会運営委員会、議会全員協議会。5日、教育福祉常任委員会。6日、経済建設常任委員会。11日、基地対策特別委員会。16日、6月定例会本会議、第2日。17日、6月定例会本会議、第3日。議会運営委員会。20日、6月定例会本会議、最終日。議会運営委員会、議会全員協議会、議会法編集委員会。7月、2日、長野県須坂市議会議員来市。8日から9日、議会運営委員会行政視察。兵庫県姫路市。16日、宮城県東松島市議会議員来市。18日、議会全員協議会。28日、厚木基地に関する要望書提出、防衛省ほか。29日、議会法編集委員会。8月7日から8日、基地対策特別委員会行政視察、宮城県東松島市松島基地。委員会の行政視察。各委員会は優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めました。視察内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議会運営委員会、視察日程7月8日から9日、 兵庫県姫路市、市議会の広報 PR 活動について、議会運営改革について、基地対策特別委員会視察日程8月7日から8日、宮城県東松島市松島基地、基地の概要について、基地対策について、騒音対策について、防衛補助関連事業について、基地内視察。この紙面に写真があります。6月22日、市民活動を財政的に支援するきらめき補助金の公開プレゼンテーションと選考会が行われました。今年度は11団体への交付が決定しました。市役所3階会議室にてのコメントで補助金申請グループが発表している写真です。市議会報綾瀬は直接お届けしています。市議会報は市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は、シルバー人材センター電話 70-3088 へご連絡ください。次号は11月15日発行です。